ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。というか、おはようございます。今日は朝、爽やかな目覚めをしましてね。で、ちょっと、こう、部屋を掃除なんかしまして、今から出かけようかなと。今、そういうことで、大変に空も晴れておりますし、快適な感じであります。しかし逆にですね、実は、3月に入って、これから日本はどうなるのっていうのを始めましてね。まあ、6番ぐらいまでやって、ちょっとどうかなと思って、ちょっと NHK を入れたんですが、まあ皆さんのコメントをですね、今度は随分参考にさせていただきましてね。そして、それから、まあ、それをこう見た後に、いろいろこう、テレビとかネットですね、まあ、新聞とかそういうのを見てみました。そして何か変だなと、これは。このまま行くと、これからの日本はどうなるのっていうのもわかんないなと。方向性が違うな、と思いましてね。そしてじっくりと昨日は寝ながら考えてみましたが、どうもね、今の日本っていうのは何かの歯車が狂ったわけですが、なぜ狂ったかっていうのはまたその本質が分かっていかないと分かんないんですけども、とにかくほとんどの話がですね、本質ではなくて、まあ潮を末端に流れるんですね。例えば、まあ例えば具体的に少子化としますよね。少子化としますと、少子化80万人を切って大変だと。これは危機的状態だとかいうことを専門家が盛んに言ってるんですが、まあ、大体これからは長寿化しますからね。長寿化するってことは悪いことだという人はいないでしょうね。それはボケて、もう死んでるように生きてるってのはいけないませんけどね。ピンピンコロリで100歳ぐらいっていうのが一応の目安でしょうね。で現在でももうすでに50歳を超えた人の平均余命が50年を超えてるんですから、まあ、そういう意味では100歳人生ってのはすぐそこまで来てるんですね。で、将来設計って言ったらやっぱり100歳ぐらいを目処にしなきゃ将来設計できませんよね。で、日本の人口はどのくらいが適切かっていうと、まあ明治の初めは4000万人ですよ。それが戦争で必要でね、埋めを増やせようで、まあここまで来たんですが、どんなに考えても別にヨーロッパとかね、そういうものを真似るとかそうじゃなくて、まあ、通常に考えたら、まあ、現在の日本の37万平方キロメートル、荷重可能面積率というのは大体まあ、大きく見ても 40%、まあ30と言っていいぐらいなんですね。それから見るとですね、やっぱり密集度、まあ、その他、それから災害ですね。まあそういうのを全部考えますと、まあ皆さんがよく希望しておられる自然との共存とかね、まあそういうのをずっと入れますと、まあ多くて6000万人。最適は4000万人ぐらいですからね。その6000万人でも100歳まで生きるとすると、1年に60万人ですよ。ですから、まあそれは急激に落とすことは問題ですが、80万人という今の数は非常にいい状態ですね。80万人でしばらく続けて、団塊の世代の人たちがそろそろご引退なさりますのでね。そうしますと、大体正常な人口分布になる。なのに、80万人で危機的状態つってる理由をさらに調べますとね。まあ、いろんな意見があるんですね。年金が困るじゃないかとか。それは、定年とかそれちょっと触ればいいわけで。もちろん、今までのようにですね、55歳、60歳が定年の時代とですね。それから、100歳までみんなが生きるっていう時代と、それは社会構造を変えなきゃいけないのは決まってますよ。それは当たり前のことでね。それを全く考慮次第で、まあ国民を脅かすために、一人の老人を支えるのに何人かなんていう昔の議論をやってるわけですよ。それからまた、こういうことを言いますとね、またね、変なね、横やりってのは、これまた癖があるんですね。なんか、上げ足を取るっていうのかな。物の本質を議論したいわけですよね。一体こういう考え方がいいだろうか。それに対する真正面からの反論っていうのは、ほとんどないんですよ。またこれがね。コメント欄にもありませんでした。そうは言ったってこうとかね。それはそうなんです。ただ、全体としてその人が、将来の姿としてどういう姿がいいかっていうご意見を寄せてくれるんじゃなくて、非常に部分的なところで、まあそうも言えるよと。それは世の中ですからね。例えば人間を論じたって人間にもいいところもあるし悪いところもあるし、社会はもちろん人間の集合体ですからね。それがこう変化していくわけですよ。だから、それはもう総合的に考えなきゃいけないんですけどね。とにかく潮末端なんです。軍事費なんか面白いですよね。5兆円を7兆円にするっていうのを一生懸命議論してるんですよ。だけど、例えば中国が攻めてきた時にどう守るか。 それが先ですよね。どう守るかによってどのくらいお金がいるかになるわけですよ。まあ、7兆円だから守れる、5兆円だから守れないってないんですけども、そういう議論にならないんですよ。7兆円がいいかどうかなんて議論なって、それよりかね、もっとね、ひどいのは、政治もですね、それから芸能っていうか、芸術もですね、それから社会も、ほとんど全部人の、ほとんど全部って言うとまたコメントで、全部じゃないだろう、90% だろうって言うかもしれないですけど、そういうことじゃなくてね、多くが、なんかスキャンダルとかね、誰がこう言ったとか、もうそういうことに満ち満ちてるんですよ。例えば今国会だったら林外務大臣がね、D20 に出なかった。これはもう大きなことですよ。大きなことですが、それと並行して、やはりどうやったら日本国を守れるのか、どうやったらこの30年間ね、要するに日本が世界で最低になっちゃったのか、という議論が国会で行われていて、それが主力で、それから外務大臣に対して何ですか、G20 に出ないっていうのは失態を起こしてって言うならいいんですよ。つまり、大きなことと小さなことが分かんなくなっちゃって逆転しちゃってですね、これでまあ芸能界のテレビなんかも私ね、テレビの様子見ると、素晴らしい作品がこれだとかいうの全くないんですよ。最近のテレビで新しい基軸でね、これはとても面白かったと。着想もいいし、俳優も良かったと。どういうとこが良かったなんていうね、のは全くなくて、誰が子供何人目産んだとかね、誰と誰が不倫したとか、そんなことばっかなんですよ。そればっかって言うとまたね、怒られちゃうんですけどね、それが 90% ぐらいなんですね。だから、もともと、これ、だからといってすぐね、日本人が根本的なことを考えられなくなったと即断することはできないと思うんですね。やっぱり、いろいろ人に会いましてね、僕は今日快適な目覚めをしたのは、やっぱり昨日お会いした人で根本的なことを考えてる人がすごく多いんだと、まあ、いうことは分かったわけですよ。それがだけど、社会の表面に出てこないんです。なんで出てこないのかっつったら、私がへこたれるのと一緒なんですね。いや、もうそんな細かいことばっかり言ってもらったらね、例えば私がこう、今後の日本はこうするべきだって言ったとすると、どういう感じかっていうとですよ。そうすると、僕が出かけるときに、先生靴が少し汚れてますとか、そんな汚れた靴で歩いてて、天下国家を論じられるんですかって、まあ、そんな感じなんですよ。だから、ちょっとね、こう、気合がくじかれてしまうっていうんですかね。だからこれ、気合をくじくのが、例えば、とにかく、どんなに俳優がどんなにいい演技しても、誰かその俳優の子供の一人がなんか学校でどうしたなんてことやられるとね、やっぱり、いや、ちょっと待ってくださいと。それはそれで、まあ、私生活で、まあ、俳優ですから私生活も少しは関係あるけど、やっぱり私の演技とか、本業の方で一ついろいろご批判をいただいたりね、それから褒めていただいたりしてほしいという感じになると思うんですよね。まあ、それはスポーツでもそうでね、野球なんかでも、まあ、このプレー自身のね、解説ってこの頃ほとんどないんですよ。これまでこの選手はこういうボールは打てなかったけども、それをどういう工夫をして、どこの筋肉をね、昔はまだありましたよ。王選手がね、ホームランをどんどん量産し始めた時に、一本足にしていく、そうすると重心がどうなる、踏み出す時どうなる、これを克服するためにどういう練習をしてるっていうのはね、まあ、言ってみれば野球自身の解説だったんですよ。ところが最近ではね、もう誰がなんかに出るとか出ないとかね、もうそういうようなプレーとはほとんど関係ない。だから学者もそうなんですよ。学者もなんかこういうふうな立派な発見をしたとかね、演説をしたとか、そうじゃなくて、なんだか、だから学者はもうほとんど今出てきませんよね。まあ、政治家もスキャンダルだけ。まあ芸能人もスキャンダルだけとは限らないんですよ。テレビだって。やっぱり、テレビの放送内容とか、そういうのに対して、きちっとお互いに議論する。まあここでも NHK のこと随分やってますけども、NHK からは全く反応ないですもんね。つまり、中心的なことは、誰も議論しないんですよ。それで、まあやるとすぐ例えばね、僕が NHK の、例えば報道のことを、こう、事実を上げて、質問するとですね、多分、まあ、あいつは NHK に出さないとかね。それから、武田のこれがおかしいとかっつった。なんか変なところにこう、議論を持っていくんじゃないかと思うんですね。まあ、江戸の仇は長崎っていうのは、まあ、愚劣な例なんですけどね。日本がなぜそれがねじれてしまったのか。やっぱここをやんないとですね、やっぱりちゃんとした議論もできないし、いくらこれからの日本はどうなるのなんてやって議論してですね、解決策を示しても、 実施できないですよ。だって揚げ足だけ取るわけだから。それじゃあね、やってもしょうがないなと思いましたね。いや、それも、私のコメントだけがそうなら、いや、それはまあね、そういう意見の方もあるってことで、これいいんですけど、それを、そう思って僕が、もう一回見直してみたんですよ。国会議論だとか、報道とか、ネットの議論、ネットもね、確かに本質をついたこともありますけど、まあ、使用末端もものすごく多いですね。使用末端の中にわずかに本質が覗かれるって感じたんですよ。それで、ちょっと今日はね、思い直しまして、今日ちょっと今から出かけるもんですから、出かけてる間は電車乗ったりなんかして考える時間が長いんでね。一体この使用末端になるのはなぜか、なぜスキャンダルだとか、そういったものだけに、特に人のスキャンダルとかね、言い方とかね、そういうことになっちゃう。それも大切ですけど、僕の言ってるのは大切なのはそれは大切だけど、安倍さんの時と同じですよね。確かに、森かけも大切だったでしょう。桜も大切だったかもしれません。しかし、それと、日本全体をどっちの方向に向けていかなきゃならない。どんどんどんどん国力が落ちて、脅威が増えてるのに、それは全く議論しない。それはちょっといくらなんでもおかしいと。だけど、どうしてもそっちに引きずられますね。そこで引きずられるので、それをちょっと考え直して、明日からまた心機一変。全然違うスタイルで。つまり、私としては、使用末端にならないで本質の議論になるような方向を探っていきたいと思います。ということで、今日はこれで終わりです。今から出かけてまいります。